ご理解第4節。この方、金光大臣あって、天地金の神のおかげを受けられるようになった。この方、金光大臣あって、神は世に出たのである。神からも氏子からも両方からの恩人は、この方、金光大臣である。金光大臣の言うことに背かぬようよく守って信心せよ。まさかの折には天地金の神というに及ばぬ。金光大臣、助けてくれ、と言えば、そう、おかげを授けてやる。金光大臣、ご自身の生活体験から、人間の本質をどのように捉えておられたかを知らねばなりません。そこから、人の生命の支えとなるエネルギーが尽きることなく生み出され、教えともなり、誠の信心の原型を作るに至ったのです。その一端を言うと、世俗の快楽に流れるを慎み、同時に苦行的和行が人間の助かりの上には大した価値はないものと悟り、信行による勘ながらの道を生み出し、これを教え、自らもこれに徹しられた。このご理解の一番大切なところは、金光大臣の言うことに背かぬということとともに、金光大臣のあられ方を私どもの生活の上に感習わしていただくことであります。金光大臣のあられ方。教祖様がどういう生きられ方、どういう信心をなさったか、ということが大切だと、いうことだと思います。まあ、教祖様のご信心というものは、私どもには計り知れないものがあります。その、もう、亡くなっておられますし、触れることができません。しかしながら、私ども幸いなことに、師匠に触れさせていただくことができました。そして、師匠の信心、を目の当たりにすることができました。まあそれは全部が分かったというわけではありませんけれども、その少なくともその師匠の信心の、まあ師匠のあられ方の一端に現実において触れさせていただくことができました。神様はこの師匠の信心を感習え、また伝えていけと私どもにおっしゃっておられるのだなというふうに思いますね。まずはその師匠がどうあられたのか、教祖様がどういうふうに生きられたのか、その前にまずは師匠がどう生きられたのかということを感習わせていただくということが大切であろうように思いますね。昨日は所用があってダウンタウンのシアトルの日本国領事館に行かせていただきました。まあ行きも帰りもそれこそ不思議なお働きの中に、送り合わせの中に行かせていただいたのですけれども、帰りもまあ本当に送り合わせをいただいているなと思わせていただきながら電車に乗らせていただき、途中まで来ましたら、こんなことは初めてでしたが、この先の方でそのまあ、事故というのでしょうか。何か障害が発生しましたと。その、電気的な系統にトラブルが発生しましたから、ここで、打ち切りますと。その運行をですね。電車の運行を打ち切りますから、降りてください。全員の方がここで降りてください。この電車はもうこれ以上、先へは運行ができません。というアナウンスが なされ、その次の駅で、全員が降ろされました。で、そこから先は何かバスか何かがしばらくすると来ますというような感じでしたけれども、まあそれから飛行場に行く人たちがいたり、まあ大変困っておられると思います。みんな全員電車から降ろされました。そして思い思いに、まあ近くのバス停に行く人、まだそのホームにしばらく残っている人、あるいはそこから歩いて今流行りのウーバーとかリフトとか、まあタクシーのようなそのシェア、なんていうのですかね、乗り、タクシーではありませんけれども、日本にも名前はあると思います、聞いたことがあると思いますけれども、実際そのシステムはないですね。いわゆるまあ白タクのようなものでしょうか。そのスマホで呼び寄せて誰かが送ってくださると、でお金を払うという、そのまあ白タクのようなものでしょうかね。そういうものに命名が乗り合わせて、その飛行場に急いでいるというような風景でしたけれども、まあ困っておられるだろうなと思いながら、私とまあそれからしばらく歩かせていただきました。最初は最後まで家まで歩いて帰ろうとしていたのですけれども、やはり途中で道がわからなくなり、まあ幸いバス路線がありましたから、そのバスに乗らせていただくことにしたのですけれども、そこで日頃通らないところを通ったわけですね。しかもバスに乗らせていただいた、そこで目にしましたのは、幾人もの、いわばホームレスの方だろうなと思われるような方たちを幾人も目にさせていただきました。また昼間から何かお酒を飲んでおられるような、ふらふらしながら歩いておられたり、バスから降りてこられたりという、そういうふうな人たちを目にさせていただきました。その一見してホームレスの男の人もおれば、女の人もおられる、そういう方たちを見させていただきながら、まあ大変なことだな、おかげをいただかれると良いのになと思いましたけれども、残念ながら私どもにはどうすることもできません。師匠が一切親愛と教えてくださいましたけれども、こういう人たちもやはりその一切親愛の中におられるのだろうか。果たしてその不老者のようなホームレスになっておられる人たちが一切親愛ですととても思ってはおられないだろうし、そういう状況ではないような感じがいたしましたね。それこそ災害の中にあって、災害にあった人たちに一切親愛ですと言ってもそれは通じませんね。そのホームレスになっておられるような方たちに、それも親愛ですよとはとても言えませんね。どこがどう違うのだろうか、どうしてこうなられたのだろうか、どういう人生を通ってこられたのか、またこれからどういう人生を送られるのか、私にはわかりません。けれども、この方たちにとって本当に一切が親愛なのだろうか。 でも一切が親愛とは言えないような情景でしたね。そして今朝、新中記念の時にやはりそのことを思わせていただきましたら、やっぱりその信心をさせていただくもの、この道にご縁をいただいたもの、なるほど、信心はせぬでもおかげはやってあると教えてくださいますけれども、やはりこの道にご縁をいただいた教祖様の開かれたこの道にご縁をいただいておる師匠の祈りの中におらせていただいている、師匠がなされたその信心を私どももまたそこに触れさせていただいている、その者たち、そういう私たちにとっては、なるほど、一切親愛かもしれない。しかし、この道にご縁のない人たちにとっては、それはとても親愛とは言い難いところですね。いわば、信心する者のいただくおかげ、信心する者の上に起こってくる様々な出来事、それと信心のない人たち、このお道にご縁のない人たちの身の上に起こってくる様々な出来事とは明らかに異なっているということですね。どうでも、それこそ世界中の人々が、この神様の、天地金の神様のおかげをいただくためには、それこそ一切親愛の世界に住まわせていただくためには、やはりこの天地金の神様とのご縁をいただき、その信心をさせていただかなければ、やはり一切親愛とはなってこないし、なるほど、大変なことだろうな、難儀なことだろうな、と思われるような中を、難儀が難儀で終わってしまい、苦しい中に、まあ一生を過ごされるのであろうな、と思わせていただきました。信心する者が受けられる、やはり特別のおかげというものがあるということですね。信心しなければ受けられないおかげの世界がやはりあるのだということを、何かまざまざとそのことを神様が教えてくださったように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。